皆さんおはようございます。先週北朝鮮が核実験や大陸弾道ミサイルの発射を中止して核実験場も廃棄すると発表したことが報道されていました。過去にもやめると言いながらここまで核開発を進め、そしてミサイルの試射や核実験を行ってきたので、この発表が核兵器やミサイルの廃棄につながるとは誰も信じていないと思います。北朝鮮がアジア諸国やアメリカとの関係にあって本当にこの平和的な解決を目指すのであれば、口先だけではなくて行いと真実をもって核兵器の廃絶やミサイルの廃絶を進めていくと思います。教会の毎週の祈祷会でも祈祷課題に挙げて世界平和のために祈っています。今月末、もう今週ですよね、今週末に行われる南北朝鮮の首脳会談や、また来月5月に行われる米国のトランプ大統領と北朝鮮の首脳会談を通して、北朝鮮の核兵器やミサイルの廃棄がなされることを私たちも願い、祈り求めていきたいと思います。ヨハネの手紙の第1の3章18節では、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょうと奨励されています。ではどうすれば私たちは聖書の大切なテーマであるこの神の愛を口先だけではなく行いと真実をもって周りの人々に表していくことができるんでしょうか。ヨハネの手紙第1の3章16節から24節を通して、今朝はご一緒にこのことを考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの霊的な必要を誰もよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば、助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞ、この語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書のヨハネの手紙第1の3章16節から24節を見ていきます。お開きください。もう一度3章16節17節をお読みいたします。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。聖書は一貫して神は愛であり、私たち人間とこの世を愛してくださっていることを教えています。そして神はその愛のゆえに 誰一人滅びることなく永遠の命を受けることができるように御子イエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださったことを私たちに語っています。今朝は復活祭の後の第4週目の主日礼拝になります。改めて主イエスが私たちのためにご自分の命を十字架の上で捧げてくださった、捨ててくださったことを、そして3日後に死から蘇ったこと、その意義について思い起こさなくてはならないと思います。神の愛を信じ救われた私たちは神の愛を表し実践することが期待されています。また主イエスの自己犠牲的な愛の模範と行いに対して従うことが勧められています。ではどのようにしたら私たちは具体的に神の愛を家族や友人に伝えることができるんでしょうか。神の愛を伝えるためには行いと真実が伴わなければならない、ヨハネは伝えています。口先だけの虚しい言葉だけに終わってしまうことがないように注意しなくてはなりません。牧師も毎週日曜日ですね、メッセージを口で言葉で語ってますけども、それが口先だけにならないように、虚しいメッセージにならないように気をつけているつもりです。キリスト者同士の交わりにおいても、この教会内であって必要を覚えている人があればまず声をかけること、1日の総会でも話しましたけど、この教会は第1、第2、3回の礼拝がある、そして知らない人がたくさんいる、私のことはみんな知ってると思ってても誰もあなたのことを知らない、そういう中にあって声をかけること、挨拶をすることからまずお互いの必要を確認する、一緒に時間を過ごすこと、食事を共にすること、共に祈ること、さまざまな行いを通して神の愛を分かち合う、表すことができると思います。聖書の中に記されている良きサマリア人のたたえ話のように、自分が所有している財産というものは時間でありお金であり物であり、それらを神様から与えられているものとして自己犠牲的に捧げることができる平凡な機会が私たちの普段の生活の中にあると思います。必ず神のご計画の中で私たちが用いられる場面、普段の生活に必ず訪れます。病院に入院されている方々や施設に入所されている方々を訪ねて話し相手になったり、一緒に賛美歌を賛美したりすることも大切な機会だと思います。2番目に続く18節から20節をお読みします。18節、子どもたち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょう。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であって全てをご存知だからです。この御言葉を聞いて心が責められる、自責の念に駆られる方がいらっしゃるでしょうか。私は責められました。聖書は神から愛されましょう、他の人々から愛されましょうとは命じていません。聖書は神を第一に愛すること、そして二番目に隣人を、隣人を自分自身のように愛することを命じています。大変積極的です。能動的です。神の愛の働きを助ける聖霊の促しによって行動することを通して私たちは神の愛を表すことが可能になります。英国教会の牧師であったジョン・ストッタ氏は神の愛による行いについて次のように教えています。行動は言葉よりも大声で語る、 愛は必ずしも感傷的、センチメンタルではない。話すことでもなく、行いである。もし私たちの愛が純粋であるならば、それは必然的に積極的で建設的なものになるであろう。3章の20節の言葉は、私たちに大きな慰めと励ましを与えてくれます。たとえ心を狭きもの、小さなものであっても、私たちが全能の神にとどまるならば、主イエス・キリストにある神の愛から引き離すものは何もないということです。このように広くて、限りなく広くて大きな神の愛にとどまるとき、私たちは心に平安が与えられ、安らかでいることができます。それは私たちの救いの確信に基づくものです。使徒パウロはこの真実をローマ人の手紙の5章5節から9節で次のように教えています。ローマ人の手紙5章の5節から9節を読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。3番目に3章の21節から24節を見ていきたいと思います。ではどのようにすればキリスト者として神の前に確信を持って立つことができるんでしょうか。もう一度21節から24節を読みします。愛する者たち、自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちにとどまっておられることは、神が私たちを与えてくださった御霊によってわかります。不完全な私たち人間が、全知全能なる神の御前に確信を持って立つことができるのは、主イエスが私たちのために十字架の上でご自分の命を捨ててくださったこと。このことを信じる信仰のゆえです。私たちの心の平安は、福音を信じ受け入れた者に与えられている祝福です。イエス・キリストのその救い主の名前を信じた者に与えられている祝福です。私たちの祈りの生活における約束と確信について、この3章の22節と23節が教えています。求めるものを何でも神からいただくために、神にとどまり、神の御心に従うこと、すなわち神の御言葉に聞き従い、神に喜ばれる行いをすることが条件となっていました。キリストの名を信じて、そして神に喜ばれることを行う。互いに愛し合うこと、それが要求されています。主イエスご自身も、ヨハネの福音書の8章29節で弟子たちに、このように教えています。ヨハネの福音書8章29節を読み出します。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、ごめんなさい。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。私たちは祈るとき、自分中心な願いや思いではなくて、まず私たちが祈る、祈り求める相手、 すなわち父なる神が喜ばれ満足されること、神の最善、神の御心がなされることを期待して任せて祈ります。自分ではこうしてほしい、またはこうなってほしいと祈ることもできますけど、まず私たちは神の御心がなされるように、神が喜ばれること、最善がなされるように期待して祈ります。そして神の子主イエスの弟子として、主が命じられたことを守ることを心に、私たちの心を向けていきます。救い主イエスキリストの名前に信頼して、主イエスキリストの御名によって、イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメンと祈ります。そして神を愛し、隣人を愛し、キリストにある兄弟姉妹として互いに愛し合うという主の命令に聞き従います。そうすれば神は私たちと共にいてくださり、私たちのうちにとどまってくださいます。私たちの心のうちに神の愛が聖霊の助けによって注がれています。そのことを確信させてくれます。最後にまとめていきたいと思います。冒頭で、口先だけで信頼できない北朝鮮の行動についてお話ししました。私たちの信仰生活においても、神の愛を普段の生活の中で行いと真実を持って表すことができるように、3つのことをお勧めしたいと思います。まず第一に、私たちを救うために十字架にかかり、その命を捧げてくださった、捨ててくださった主イエスの模範に私たちは習うということです。私たちには自分自身の命を投げ出して他の人を救うような、この英雄的な行動行為はなかなかできないと思いますし、そういう機会もなかなかめったにないと思います。三浦綾子さんの小説の潮刈り峠のような機会に遭遇することは稀だと思いますけれども、私たちの普段の生活、この平凡な日常の中にあっても、さまざまな必要を覚えている隣人のために、自己犠牲的に自分に与えられて委ねられている時間や労力や、または経済財産を惜しみなく気前よく捧げる機会は必ずあると思います。教会の中においても、相手を思いやり敬うことから愛の心遣いを表すことができると思います。今日皆さんが座っている隣の方、または前後の方で知らない方がいたら、自己紹介して挨拶するだけでも、また来週会いましょうというだけでも、神の愛を表すことができると思います。何も言わないでそのまま帰ってしまうのはもったいないと思います。2番目に、ヨハネの手紙第1は、特に信仰共同体における兄弟愛を奨励しています。教会内における神の愛、キリストの愛を表すことが奨励されています。主イエスが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うこと、キリストにある愛の実践を行動と真実を持って行うことが期待されています。そうしなさいと命じられています。どのようにすれば神から愛されているものとして神の愛を具体的に表すことができるのか、分かち合うことができるのか、考えていないといけないと思います。神に喜ばれる愛の実践ができるように祈り、思い巡らしていきたいと思います。3番目に、もう一度3章の23節24節を読みします。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。特に神から委ねられている家族や友人、また今あなたの隣に座っている兄弟姉妹、 に対して行いと真実を持って愛することによって神のうちにとどまることができます。神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちと一緒にいてくださる、とどまってくださること以上に大切なことは他にあるでしょうか。いつも一緒にいてください、私たちと共に生きてください、生活してください、これほど大切なことは他にないと思います。主イエスを信じ、主イエスの名によって共に祈りたいと思います。そしてそれぞれに与えられている隣人を、家族であり友人であれ、職場の同僚であれ、学校の教師であれ、生徒であれ、隣人を愛することを行動と真実を持って行うことができるように、神を喜ばすことができるように今週祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。私にとどまりなさい、私もあなたの中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことはできないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のヨハネの手紙第一の三章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち人間を愛しておられるがゆえに、あなたの御子イエス・キリストを十字架に備え与えてくださったこと、あなたが私たちを救うためにその命を捨ててくださったことを覚え感謝いたします。またあなたが死に勝利して3日後によみがえり、今も私たちと共に生きておられる神であることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞその愛を、私たちが行いと真実をもって表していくことができるように助けてください。あなたの皆を信じ、あなたの皆によって祈り求め、あなたの愛を実践していくことができるように、今週それぞれが置かれている場所の中にあってあなたが示してください。普段の生活の中にあって、気づいていること、気づいていないこと、あなたの聖霊が私たちのうちに働いてくださり、そのことを成してくださいますように。あなたの栄光を表すものとして、あなたの愛を表すものとして、今週も歩んでいくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。